主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
おもれき354回ですね。
354、
はい。最近ね、
は
あ、緑の窓口
減
ってますね。
あ、今ね機械が入ってるんで、
あの駅はさ、まあ駅 JR の駅の対応も悪くなったけどさ、うん、あの旅行代理店でもさ、
う
ん、緑の窓口持ってる旅行代理店ってあるじゃない、
うん、
あれもことごとくなくなってってんですよ。
あ、
ケリーサンシティにもね、あの駅じゃないところの旅行会社が緑の窓口あったんだけど、
JR ケリーサン駅もなくなったんでしょ、
のな、うん、とこにもなくなっちゃった。
改札がなくなったんでしょ、
な、うん、そこにも旅行代理店入ってたけどなくなったし、うん、で離れたところのとこにもなくなったし、
うん、
JR の切符で買いづらいよね。
なんかあれリースなんですよね。月いくらで あの機械を JR から借りて、
あ、 そうな
んだ。それ以上売らないと赤字になっちゃう。
あ、
で今ほら結局ネットとかで買うから買わないじゃん、
うん、
事前に予約してピロンって駅で出すだけとか。
あれね、ネットで買ったことある切符って。
買ってないの？
JR 最近乗らないので、あの特急券とかはね、
ああ乗車券じゃなくて、
うん、で乗車券はそんな長距離行かないので、乗車券は全部 IC カードで乗るから。
ああ、
うん、
いやもうだって新幹線、東京行く新幹線は全部もうみんなネットですよ。
じゃあほら企画券とかあるじゃん、
だってそれより安いもん、 JR 東海のなんとかカードの。
違う違う、旅行に行くときにさ、どこそこのエリア、例えば北陸のエリア、
乗り放題
切符みたいなとかあるじゃん、あんなのもネットで
買う。あんなのはだってないでしょ今ほとんど。
あ、な
んし大人料金だと大して安くないでしょギリギリ、うん、
まあ、
結局後で計算したら普通に買ったのとほとんど変わらないでしょ。
そうだけど、うん、行ったり来たりすることもあるから。
いやもう最近あんなの使わないです
ね。え、周遊券フリーキップタイプ、
フリーキップタイプってもともとこっちの地域ってあんまりないっていうのもあるんだけど、 あんまり程よくないし、で結局大人料金で計算したら大して安くないっていうし、
まあね、
でそのくせなんか2人で行けとか、
まあ、
この日はダメだとか、ま
あ、
この日ここは自由席の例とかあるし、
あ、
でも普通に乗った方がいいんじゃん。
いや、なんか周遊券タイプはフリーキップタイプあったらそっちであっち行ったり、まあ転々とするけど戻ったりもさ、しない？何もうぐるっと一筆コースって旅行してくんの？
まあ鉄道で移動っていうのがあまりなくなってきて、現地に行ったらもう車とか、
あ、うん、なんか北陸とか行った時もそういう、その福井石川富山の国鉄と山積は乗り放題みたいなとか使ったよ。でも確かに昔の周遊券みたいにがっつり儲けお得とは思わないけど、
全然得じゃない、
うん、まあ普通よりちょっと安いから、まあビール 2,3 本行くかなと
思う。いや、そこまでないと思うけどな、まあ、普通に、まあ、往復よりちょい安いかなぐらいの、
うん、あ、そう。じゃあ何何全部そのネットでチケット買うの？
いや、新幹線なんかもちろん全部ネットで、だってね、あれも変更も自由だし、
うん、なんか CM やってる、
やってるよ、うん、全然ガンガン乗ってます
よ、うんうん、あ、そう。新幹線久しく乗ってない？
あなた、
うん、
あ、そうなの？
乗ってないな。
あ、そう、
乗ってない。1年ぐらい乗ってないと思う。
マジかよ。
うん、東京行く用事もないし。
あ、本当に
行きたいんだけど、ほらオリンピック終わるまではね。
オリンピック終わる、
終わるまではね。
いつの話だ、
まあ、いつ始まっていつ終わるのかよく分かんないですけどね。うん、なんかあら、どんどんさ、なんかなくなってさ。え、じゃあ普通の乗車券は？
普通の乗車券も今ほら券売機があるでしょ、緑の券売機とか。
あ、そんなの、
うん、
じゃあほら 普通だったらこう行くんだけど、いやあっち行けよこっち行けよ。
あの子ね結構賢いんだよ。
あそう、
うん、
まあ今ね
そうなんです。結構ねコアなルートとかもちゃんと、まあ、扱い方ちょっと慣れがいるかもしれないけど、
あそう、
そう意外とねちょっと複雑な経路とかも出るんです
よ。あもうタッチパネルピーポーパー
やったら次どこで降りますかとか乗り換え経路とか全部選んでいけば、
あそう
普通に単純な往復しか出せないバカな子かなと思ったら意外とね賢いんですよ。あ
そうなの、やっぱり今賢くなってんだね。
そうそうそう
そう、だって昔はあれ駅のね、
そうかえって駅員の方が分かんないっていう、うん、
それどこですかとか、その経験はあります
でしょ、
うんうん、あそうはい、うん、では僕もちょっと
機会になれた方がいいですよ、
まあね、リニアの新幹線できたら有人改札ないとかさ、切符も
切符ないって
、ね、緑の窓口ないって話だもんね。
チケットレスでしょ
う、ね、うん、ね、
その話
や、いやなんかさあれここもなくなっちゃってるしあっちもなくなっちゃってるじゃん。でも窓口はさ JR の普通の駅の緑の窓口、うん、行列できて買ってんだよみんな、
うん
うん、
で結局そういう情弱な人だけしか買わなくなるんです。
あまあでもしょっちゅう乗る人が確かにもう IC とかネットの方が、
うん、でそういう人って大体窓口で相談するでしょ、
うん、
何時がいいですかとか。
ああそうそうそう、その辺は調べる、
ね、次の1時間後の新幹線って何時ですか、うん、自分で調べてこいよ、
うん、
だから余計事故列になる
んです。そんな後でこっち急ぐのにっていう時あるもんね。
そうそうそう、はよ、うん、してよって、
うん、さあまあね電車に乗るのもお金が必要ですけれども、またお金のちょっとまつわる話中か
32点
銀行の話したいと思って。
全然言ってないし、
この前回は郵便の話だったんだけど
逆にした方がいいじゃん。
今日はね銀行の話ねしたいと思って。
バンク、
まあねこう日頃からお世話になっているこう金融機関ですけども、
あ景気がいいですな。
うん、まあいや景気よくないけど、
で、
うん、でよく金融機関って言うじゃんね、
うん、
金融機関ってどんなのあるかって分かる、
はあ、銀行
以外
郵便局
他
信用金庫、
ああ
他知らない
でね、ちょっとこれね社会科の政治経済の話に出てくる話なんですけども、日本の金融機関種類ちゃんと一応種類別分かれてるんですよ。
出典は
小説政治経済研究という、うん、藤井武史さんが書かれた山川出版から出てる
テキスト会の、
はい、あテキストではないけど、
テキストじゃない、
まあ、
あ大人の教科書、
そうそうそうそうそう、はいはい、僕社会科は政治経済取ってたんで、
あなた政経なんだ、
うん、日本史じゃなく政治経済
で、ね、
大学受験行ったので、はいはいはいはい、ちょっとなんか一冊あるとなんかニュースとかで分かんない専門用語みたいなのとか、これ一冊あるとちょっと分かるかなって、ちょっと分かりやすい資料かなと思ってちょっと手元には置いてあるものなんですが、
うん、
まずね金融機関ってね、
はあ、
一つ目が日本銀行、
はあ、日銀、
日銀ですね、
ほう、
うん、お金作ってるとこですね、
まあ、
お札を作って
る、ね、はね、
うん、あと国内銀行、
ほう、
これが都市銀行とか地方銀行とか信託銀行とか、
いわゆる銀行ですね、はい、我々の知ってるところ、
うん
うん、
あと外国銀行在日支店、まあ、外国の銀行ですね、
あ、
うん、
はいはいはい、
であと中小企業金融機関っていうジャンルがあって、
うん、
これが信用金庫とか、
うん、
信用組合とかってやつ、
はいはい
はい、で次がね農林水産金融機関っていうのがあって、農協とか
農協、ね、
漁協とかっていうジャンル、
うん
うん、での JA とかって通帳持ってる？
JA は持ってない、
本当僕もちょっと仕事で JA 時々行くんだけど、
学生の頃ね、結構旅行行ってた頃って、
うん、
JA って絶対どこでもあるじゃん。
ある。
だ一回持とうかなと一瞬思った。
郵便局でいい
じゃん。まあ、だそうなんだけど、うん、結局そうしたんだけど。
うち郵便局はね、うん、あれが便利だね。うん。で JA 今サザエさんがね、
あ、
キャラクターやってんのかな。通帳がサザエさん。
あれも結構ね、地域によって CM が違うんで。
あ、違うよね。だから、ね、うん、
貯金魚とか知らないでしょ。
貯金魚知ってる。
あ、知ってんの。
あれって商品は全国一緒
じゃない。あ、一緒なの。あ、貯金魚ってあの辺じゃないの。
もうでも今ないよね、貯金魚ってキャラ。
やってんじゃないかな。
へえ、うん、ケリーさん地方ないよ。
あ、そう、
うん、
こっちはやってるかな、
貯金魚。
貯金魚、うん、
あの夏のボーナス
振り込むって
やつでしょ。ないないない、昔はあったよ、貯金魚。
あ、そう、
うん、はい。で次がね、保険会社、これも金融機関だね、生命保険とか、うん、損害保険も、あと証券市場関連金融機関、まあ証券会社、
なんとか証券ですね、うん、
ね、ゲリさんもお世話になってる証券会社。
あ、そうなんですか、
うん、
景気がいいね、株はやるわ、銀行行くわ、
うん、やばいよ株どんどん落ちてますよ、
ざまあ見ろ、
うん、まあでもね、優待券もらえるからね、はい、
は
あ、あと政府関係機関で、はあ、日本政策投資銀行とか、
うん、
まあ、あんまりご縁のなさそうな、
まあまあそうですね、
うん、
一般向けの庶民向けのもんじゃないですね、
う
ん、
あともう一個が郵政、
郵便局、
郵便局ですね、
うん、
まあこういう風になってるそうですね。
これが今の日本の金融機関。
金融機関だから、うん、なんか金融機関っていうと銀行を、
うん、
がすごくイメージが強いんだけど、
うん、
保険会社とか、
保険会社とか証券会社も実は一応金融機関ですね、
うんうん、なんだっていうことが分かります。
これ政経の授業じゃないですか、
うん、
ただ
だからちょっとね、あ、だからこれちょっと見てて、うーん、あ、そうなんだと思ったので、ね、みんなにも教えてあげたかった。
知ってるよ、んなもん。
本当、なんか証券会社とかは分かるけどさ、
うん、
保険会社もそうなんていうイメージない。
あ、まあまあまあまあね、まあ、改めて言われるとまあ確かに、
うん、なんかあんまりまあでもお金にまつわる会社ですね、全部ね、
うん、
まあこう、でもちょっと今日は銀行をねちょっとピックアップするんですけれども、
ほう、
あのこれ何、明治大正時代の頃にですね、
うん、
特殊銀行っつうのがあったのね、
うん、
で、はあ、こんなんがあったんだと思って知らなかったので、ちょっと今日はこれを元に喋ろうかなということをしたいんです、
はあ、
で、続いて参考にするのはですね、小説日本史図録ですね、
山川ばかり
山川社会科の教科書って山川が一番よくない？個人的に好きなんだけど。
政経は結構山川はダメだって言うけど、
政治経済、
ね、ダメとは言っちゃいけない。
政治経済ね、一橋出版が好きだったの、うん、
あ、
なくなっちゃったの、あの本屋の出版社、うん、で今違うとこになっちゃったんだけど、うん、まあ今手頃なのは、まあとりあえずそれは政経の方がね、
まあまあ教科書の代名詞ですけど、
うん、日本史とか世界史のは山川出版の一応手に取るかなというところでよく使ってるんですが、そこにちょっと特殊銀行っていうのが載っております。そもそも特殊な銀行なんですね。
まあまあ特定の分野に特化した銀行ですね。まだその要するに金融の黎明期の話なんで、
うん、銀行は朝ドラでもやってましたもんね。
今じゃない、あの、
なんだっけ、はるちゃんがやってた。
あー、エールもなんか銀行に勤めてるじゃないですか。エールだっけ
今。ちょっとね今ね溜まってるんだ。
あ、本当に、
うん、
今なんか銀行員してありますよ。
ねえ、あのさ、二階堂ふみちゃんね、
あんた嫌いなんでしょ。
ちょっと苦手。
目が嫌いなんでしょ。
目がきついよ、きつくない
まあ、あなたにそう言われて最近見ると、ああ、まあ確かにな、
眼力強すぎる。
いや、あれがいいっちゃいいんだろうな、うん、
ちょっとね角度的にねいい時と、
ああ
きついなっていうその顔の向きにちょっとあるのと、あと なんだっけ今のその主人公の子、
男の子
なんちゅう、久保塚洋介じゃないや、
久保塚洋介じゃないよ名前知らない。
あの子さ、ほらゆうちょ銀行のさキャラクターやってるじゃん。
ああそうか、ゆうちょの人、郵便局の人ね、うん、はいはいはいはい、ね、
もっくんとかと一緒に出てるじゃん、
はいはいはいはい、
であのポスター嫌いなの。
知らんかな、
なんかね細すぎて、
あ
なんかね、
ギスギスですよ
ね。で顔はさだいぶさちょっと加工してるじゃんね、
うん、
がね気持ち悪くて、なんか銀行のねポスターっぽくないんだよ。
ひどいな。
でふーんっていう2人が主役張ってる。
ダメじゃん、でもエールは全否定じゃないですか。
だからそこは気にせずに、そこを覆してあいい俳優さんだって思うのが朝ドラなはずなんだけど、ちょっとスローペースで、
ああそう、
うん、でも薬師丸ひろ子出てるし、
あお母さん
ね、菊池桃子出てるし、
はいはいはい、
それはちょっといいかな。
知らん。
最近薬師丸ひろ子よく出るね。
そうですね、
うん、
NHK よく使いますね、うん、
ね、アマちゃんでね活躍しましたからね。でそのそういう近代にそういう特殊銀行っていうのがいろいろできてたので、ちょっとどんなんがあったかなっていうの
を、普通の銀行ではカバーできない分野、
うん、
でも殖産工業のためには必要な分野に資金を融通する銀行っていう感じかな、
うん、はい、じゃあちょっと紹介するね、
うん、
1879年に、
はい、
できたのが横浜賞金銀行、
うん、横浜賞金銀行、
正しい金の銀行、
うん、
横浜にできたんですね、うん、これね貿易金融が目的
なんです
って。 で1887年に特殊銀行、これ特殊銀行っていう商売
で、うん、まあまあ法的な位置づけがあるんでしょうね、うん、
で1400
鎌倉時代、
室町だね。1946年、
うん、
昭和21年に東京銀行と改称し、
ね、
普通銀行になります。
戦後、まあ、特殊銀行っていうジャンルが、
貿易会社を相手にする銀行ってこと？
で外国とのお金の、要するに為替業務でしょ。
で1ドルを360円とかって、
そうそう、当時とほら金本位制だから、
はいはいはい、
基本的にその金を媒介にして海外との資金のやり取りってするから、まさに賞金っていうの
は、だから金なんだ、
5分
ね、うん、はい、次日本勧業銀行、
うん、
これ1897年にできたそうですが、うん、農工業の発展のため長期貸し付けが目的の銀行なんです、
うん、
で1950年、うん、昭和25年には普通の銀行に、
うん、
日本勧業銀行っていうのになっちゃう、
うん、
これ第一勧銀のこと？
第一勧銀のまあ原点です。第一勧銀が今みずほ銀行でしょ、うん、でこれ要するに長期貸し付けです、ね、要するに農業、その土地の改良とか工場建てるっていうのはやっぱり短期では回収できないじゃないですか、う
ん、できないね、10年
以上事業自体も長期だし、うん、でそれがまた事業化していくのも大変じゃないですか、
うん、
でその長いスパンでお金を貸せる、
うん、じゃあ今この日本勧業銀行はみずほじゃん、
うん、
で普通銀行になっちゃったけど、うん、この長期貸し付けとか
は今も
得意なのとか、
いやそら知らないけど、
うん、宝くじ売ったりね、
今はね、
うん、
第一勧銀でしたよね、宝くじ、
第一勧銀、今みずほだよね、
うんうん、第一と勧業銀行がひっついて第一勧銀でしょ。
みずほ銀行のとこ行くとさ、もう外でもさ、あの宝くじってさ、放送、
ああ小屋上がありますな、
うん、で中まで聞こえてきてうるさいなってちょっと思う銀行です、うん、あんまり銀行の雰囲気好きじゃない。ちょっと苦手が。
みずほ。
みずほ。
青い看板のね、
うんうん。はい。続いて、農工銀行。
農工銀行。
農業と工業で農工ね。うん、はい。1898年から1900年頃にできたものですが、
うん、
地方の農工業発展のための 長期貸し付けが目的、
うん、
で各府県に設立されました。で都道府県2個ぐらい
当時の官業銀行のまあ地域版みたいな、
あなるほど、
信用金庫みたいな、今のその地域の中でのさっき言ったような長期貸し付け。
農協とは違うんでしょ、
うん、農協はあれはもともと違うじゃない、成り立ちが違うし、
ねね、
雰囲気としてはね、うん、そういう。
でこれ後に日本官業銀行に合併しちゃうの、
うん、
されちゃうそうですね。まあ目的は一緒なんだね。
まあまあ
そうですね、やることはね、うんうん、大変だよ。だってえでもこの今何て言うの、昭和の高度経済成長時代とかさ、うん、その米とかいっぱいさ、
うん、
作るようにほら八郎型を干拓したりとかってあってさ、大規模にこう進んでいくからお金もいろいろとさ、
うん、
かかって長期の貸し付けってもニーズがあるような気がするけど、こんな明治の終わり大正の頃でもそんな長期貸し付けで農業とかも必要だったのかな、
うん、
工業化って進んでるもんなのかな。
いやだから進めていかないといけないし、
うん
まあ、かつて今言ってまだ地方は貧乏だから
貧乏だ、ね、
結局お金借りなきゃそういうことできないわけ、
うん、
そうしないと結局江戸時代のままの農業がずっと続いていくわけじゃん。
あそうだね、
それをもっと近代化したりこう土地の、ね、改良とか整理とかしようと思うと、うん、結局そういう資金、まとまった資金を借りれるっていう体制を作ってあげないと、
あそっか、
結局生産力も伸びないし税金も払ってくれないわけだから。
そうだね、
うん、だ政府がやっぱそういう特殊銀行っていうのはそういう意味だよね。
はい、
うん、
わかりました。続いて、はい、北海道拓殖銀行、
拓銀、
はい、北海道の開拓事業への資金供給が目的です、
うん、
これ1900年にできた、1900年ジャストにできた、
はい、
銀行ですね、
うん、
で昭和25年に普通銀行になります。
破綻しちゃいましたね、
はい、またそれね後で喋ろうと思いますが、これは開拓事業か、だから、
まあ、北海道、
北海道民のための銀行なんだ。
そうそうそう、開拓のためにね、うん、
沖縄にもこんなのないの？
沖縄は、沖縄は別に開発はないじゃない、ね、ないっていうかその、うん、
でも前もほら移民の時にブラタクとかブラジル拓殖銀行って
あ
って あれもまあそういう開拓民向けの銀行とかだったような気がしたから、
うん、初期投資がね開拓ってどうしても必要じゃないですか、でかつそれを取り戻せるのってだいぶ先の話じゃないですか。
そうだよね、うん、あそうすると、
普通の銀行は絶対二の足踏むでしょ、そんな人に金貸すの、
分かんない、
あと一問じゃんって話で、100年後に儲かりますって言われたって、
そうだね、
その前待てないよって話だし、ね、
じゃあやっぱこういうのあると助かる人も、
いやそうですよ、これがなかったら、ね、やっぱり買いたくて進まないわけです。でも破綻しちゃった。
まあね、それはちょっと時代が違うんですよね、うん、続いてね、日本工業銀行、
うん、
工業の工は起こすの工ですね、
吉本工業の工業
ですね、ああそうですね、
うん、
1902年設立です。産業資本の長期融資が目的、外資導入や資本輸出に貢献した銀行です、
うん、
長期信用、あ、1952年、昭和27年に長期信用銀行に転換、
うん、
今はこれ、現在のみずほ銀行になるそうですが、
うん、
長期ね、
うん、
長期信用銀行って、うん、これもだから長期間お金を貸してくれるっていう、
まあまあそうね、長いスパンで、
うん、やっぱこういう関係ばっかなんだね、特殊銀行ってね、
まあだ特定のそういう産業とかを起こすための、あ、まあ、それがまさに特殊銀行ですから、普通の銀行ではカバーできないところ。
じゃあもう次いくよ、
うん、
台湾銀行、
台湾銀行
1899年設立ですが、
うん、
日本統治下の台湾における中央銀行、
うん、
台湾の近代化や開発に貢献した、
うん、
ちょっと 雰囲気は違うけど台湾の
まあまあまあちょっと植民地はまたちょっとまた話が違うけどね、まあ、これも結局台湾の開発をしないと植民地系って成り立たないわけだから そのため資金融通する。
じゃあ私たちみたいなのが台湾に渡って開発事業するから貸してって、
うん、まあまあそれもあるし、まあ、当然支店は日本の国内にもあるんで台湾銀行の東京支店とかも
ある、ね、大阪支店とかあるの。
でそう国内からそういう資金を集めてでそれを台湾に投資してそれを国内に還元してあげる。
はあ、
ま、台湾銀行ちょっとだけ違うのは台湾の日銀の役目もしてるんで発券銀行なんで台湾のお札は台湾銀行。
え台湾は
植民地のね
植民地の台湾は日本銀行券使えない
使えなくはないけど一応建前は
台湾銀行券ってあるわけ
あるんです。
あそうなの、うん、日本円じゃないの、
うん、
あそう、
うん、
植民地ってそんな感じ
なのそんなもんです。
あ日本でありながらあるんだあ日本じゃないんだね、
まあ、建前はねその一緒だったんて言うけど、うんまあ、実態はやっぱり違うよね、
うん、え何当時って台湾に行くのはパスポートいるの、うん
旅券はいるでしょう。旅券じゃないかもしれないけど、渡航のなんかの、
あ、
まあ、ブラッドはいけないと思う。
あ、そうなんだ。うん、植民地だと思っ、今みたいな感覚で沖縄行くような感覚で、
いやそれはまあ海外よりはもうちょっと緩いかもしれないけど、かといってその隣町に行くのと一緒ってわけにはいかない
でしょ。じゃないんだ。そうなんですね。
お金も借りたり。預けられるけどお札も発行してるってい
う、うん
うん
台湾銀行もう一丁、
うん、
朝鮮銀行、
うん、
これ1911年、
うん
日本統治下の朝鮮における中央銀行
そうです、
ね、一緒だね台湾とね、うん
まあまあ、同じ植民地系のための、
うん、で朝鮮銀行はですね殖産工業と満蒙開拓に貢献、
うん、
だから朝鮮半島とあと満州の方の
そうやね、
開拓の方の貸し付けも融通してたって感じなんだ、
うん
うん、じゃあこれ何朝鮮も朝鮮銀行券なの
そうですね
はあ
発券銀行だけど普通のその金融も扱うっていう、うん、
確かに何か昔見たドキュメントで、
うん、
その戦争するのにさ、
うん、
お金いるじゃんか、
うん、
でどうやってこんなにいっぱいお金用意できたんだろうね戦争太平洋戦争日中戦争でっていうので、うん、このなんか日本銀行と台湾銀行と朝鮮銀行がうまいこと貸したり、
うん、
貸されたりとかなんか貸したり借りたりとかっていうのをなんかうまいことしてなんかありえないお金が湧いてくるような、うん、なんか仕組みをやったっていうのはなんか、
うん
見た記憶があるけど、
うん、
そうか。そうするとこれらみんな仲良しなんだね。日銀、台銀、
朝
銀。
まあまあ性格は似てる。日銀ってほら、うん、でも一般人の預金って扱わない。
扱わない。銀行の銀行だもんね。
そうですね。
政経で習った。社会科で習った。
うん、台湾銀行とか朝鮮銀行それ扱うんで、これがまあ結構ほら問題になったり、うん、です民間の金扱い出すと破綻する可能性があるんですよ。
う
ん
う
ん昭和恐慌の時ね台湾銀行で破綻しかけて、
うん、あそうなんだ
台湾銀行潰しちゃうとこれ多分台湾の経済むちゃくちゃになっちゃうん で、
うん、
でそれ潰せる潰せないって話ね歴史で習ってないのか
習ってない
ないですよね
もう昭和
政権なんだよね、
うん、でも恐慌はいろいろ習ったけど、うん、あんまり、うん、どっちかというと人務景気とか
戦後でしょう、ね、戦前の話
戦前に
昭和恐慌は昭和の初期の話
ですけど、うん、あんまりですねうん、まあ今も世界恐慌みたいな時代みたいですけどね
まあね、
うん、はい続いてですね産業組合中央金庫1923年設立ですね、うん、第一次これ第一次世界大戦後ですね
後ですね、
うん産業組合金融の全国機関、
うん、
小規模農業経営への資金貸付が目的、
うん、
で1943年、
うん、
昭和の18年に農林中央金庫と解消
あこれ知ってる農林中金ってありますね
今もあるよね、うん、 へえ、もう100年近い銀行なんだね、
うん、まあこの中じゃ全然新しいですけど、うん、昭和近いですけど、うん、
そうだね、大正の末期ですね、
うん、
に、はあ、これも農業系なんだね、環境銀行、うん、あれどっかだっけ、
まあ、もうちょっと小規模な
小作民
向け金庫だから、その大規模なし、うん、個人レベルで農業の、
うん、
まあ、この頃結構ほら例えば肥料とかも、例えば化学肥料とか機械化なんかも進んでくるんで、小規模経営でももうちょっとこう資金がいるとか、
そうか、トラクター、トラクターとは言わないけど、
トラクターまだ出ない
けど、そういうののローンみたいなのが、ね、そうそう、
単なる人力だけでカバーできない部分っていうのはだんだん出始めてきて、機械入れればもっと楽になるのにっていう、
なるほどね、うん、こういうのが特殊銀行だから、うん、ケリーさんの商売的にはどれもご縁がない。
いやだから普通の商売、普通の生活して普通のことをやる人は普通の銀行行きゃいいんです。普通の銀行だとちょっとうちじゃ扱えませんとか、それは無理ですっていうのを
助けてあげられません、
ね、カバーしないと、でも日本の近代化のためには必要。
なるほどね、これみんななんか戦後には普通銀行とかになってくる、
ね、
それは銀行の制度が変わるから
もうあるし、まあ、ある程度役目終わってくるじゃないですか、もし、ね、戦後になってくればもうそこまでしなくてもある程度経済的な基盤とかもできてくるわけだし、
うん、なるほどね、はい、こういうのがあってお金助けてもらって、
まあ、明治期、
ね、明治大正の産業革命に大きく活躍
貢献したっていう、そういう部分がないと、そうですね、日本の近代化がこう相対的に上がっていかないという、うん、
こういう銀行の当時の銀行の通帳とかって、
ああ
今あるとプレミアムあるのかな、
どうでしょうねあんまり高値で売り買いって聞いたことないけど、ね、でも
銀行とかさ、ほら銀行は銀行でさ、自分のところの資料館とか作ってたりするじゃん、
自分とか持ってるでしょうけど、そんなの、いや、そんなの持ってるでしょ、
そうだね、
残ってなくったって、うん、適当な時期に変わったことでしょ、
ね、昔のね貯金通帳出てきてみると、うん、デザインが古いね、
まあね、
昭和って感じのが
あったりする、ね、
うん、はい、ちょっとねもうちょっとね銀行の話したかったんですけどもちょっと続き次回
ダメ、
うん、ちょっとお便り読みたいの、
は
あ、でちょっと今日はここまでで、
はあ、
にします。はい、ではお便りいきます。スカイラークさんからいただきました。
スカイラーク、
はい、
社長
かな、年齢的には社長っぽい ね、
お前 ね、 ね、大変でしょう。
ケリーさんが先日のお便りの回にケリーさんがピートの不思議な旅をね、ネタ探しの材料にしていると話されて思わず反応してしまいました。そこでケリーさん、水月さん、海坊主さんが見たり聞いたりしておられる番組などがありましたら聞かせていただけませんかといただきました。
うん、
ピートの不思議な旅って知ってる？
知らない。
これあの FM 東京系列でやってる、
ほう、
あの毎週土曜日5時から全国で放送されているなんかトーク番組みたいな。
そんなこと言ってたっけ？
うん、あって、で毎回何か一つのテーマ、例えば紅茶についてだったら紅茶に詳しいさ、うん、紅茶屋さんの人のにインタビューしてとか、あのそのティーカップはこういう飲み方、お茶の飲み方とかお茶っ葉の選び方とかってい う、 こうなんか5分10分ぐらいのインタビューの寄せ集めの1コーナーに、じゃあ紅茶、今日は紅茶がテーマだから紅茶の歴史をつって、
うん、
こうちょっと10分ぐらい紹介するようなコーナーがあるっていう番組があったんです。
それはあのいわゆる普通の番組なの、
普通の
ポッドキャストとかじゃないの、
FM、
FM のちゃんとした、
でポッドキャストでも一部放送配信してたんですが、あの2020年の3月をもって終了しちゃった。
あ、終わったんだ。
でそれのレギュラーでそのパーソナリティみたいなのやってた人のメンバーの一人がピエール滝。
お
お。で、まあすごく いいそのメンバーとして頑張ってもらってたんですが、楽しいキャラクターとかはきっと薬の影響だったのかななんていうので、まあ多分それだけじゃないと思うんですけども、うん、まあ、三菱自動車がスポンサーだったので、
ああそれおりますわな。
でその放送してた時期に三菱ってほらなんか不正なんかしてたでしょ、
うん、
三菱自動車って、うん、あれで CM 流せなくなったりとか、まあまあなんかいろんなスポンサー様側にもとかまあそれもあんのかなと終わっちゃったんですよ、
うんうん、
この2020年の春の番組改編で、うん、ですがまあ好きで聞いておりましたが、
うん、
水月さんはよく見聞きするテレビやラジオ番組あります？うん、
ラジオは聞かないね。
聞かないの？
全く聞かないね。
あ、そう。聞かないの？ AM、FM も。
いやー、もう最近聞かなくなったね。
本当？僕聞いてるよ。
あなた好きだよね。
好き。最近ね。
うん。
ラジオ深夜便聞いてる。
あ、NHK の。
あれ寝るときに聞いてる。聞きながら寝落ちするんで。うん。だから何ていうの、スリープモードにして1時間後にはもう切れるけども、5分ぐらいで寝落ちするんで。だけどちょっと寝る前寝室でラジオつけてますよ。
ラジオ
深夜に。なんか。あれも本当点でバラバラで、なんていうの、いい人が話、この人の話聞きたいとか、
ね、
まあまあ徹子の、ね、部屋と一緒だよね、うん、まあネタはもう点でバラバラなんだけど、うん、まあまあ、うん、夜はなんか誰か喋ってるのを聞きながら寝てるから、
あ、そうです。
朝は地元 FM 放送局聞いてますね。
ラジオは聞かんね。
テレビは？
テレビも地上波なんかほとんど見ないね今。
何？ YouTube とか Amazon プライムとか。
ああ、まあそうやね。そういう映画とかよく見てんね。うん。衛星放送とかね。
ああ、衛星放送か。うん、今な、どうでなんかこれ見てよかったよってのありました？
いや別に。なんと BGM 的に、
あ、ただつけっぱにしてるって感じですか。
あーぐらい、
うん、僕ね
毎週きっちりこれは見てますってのは吉田類の酒場放浪記ぐらいかな。
じじいじゃん。あ、そうですか。僕ねネットフリックス、
はいはいはい、
入ったんですよ。
あ、入ったんや、
うん、で暇な時ちょろちょろ見てる、うん、今まで見てたのは笑うセールスマン。
まあ確かにアニメとかね結構新旧織り交ぜていろいろやってますよね、
うん、で、うん、ちょっとそれ見終わったら北斗の拳を見ようかな。
年バレんで君。
うん、なんかあれってさ、あの見てると新旧って今言ったけど、
うん、
もう一丁古いのないんだよ。70年代とかの
私たちが生まれる前の
子、そうそう、だ再放送でしか見たことないようなのってなくって、はいはい、その辺みたいのとか、
それはもうなんか異物とかなんじゃない
。いや、そんなことないんじゃない。だって DVD 化とかされてたりとかさ、するからフィルムはあるでしょ。
東映のチャンネルとか結構古い特撮とかよくやってるよね。
あれは見てる、
うん、東映チャンネル、
うん、あと何見てるの、この前、うん、なんか特撮もののは YouTube でチェックしてるんだけど、うん、あとなんだろう、最近ゲーム実況とかしか見ない。
ゲーム実況一番不毛やん。
だって、ね、人のプレイしてるの見てて、ああなるほど、あれ客観的に見るとまた見え方違って楽しいんだけど、こんなのも絶対スカイランクさん求めてないよね。
違うね、うん、
ないんだよ、テレビちゃんと見てないんですよね。うん、なんだろうね、ヒストリアとかさ、鑑定団とかさ、
まあまあそんな見てるけどね、
見てる。僕たまたまチャンネル回したら見てるかなって感じで、
うん、
でも基本あヒストリアさ始まる時間遅いじゃん、
ちょっと変な時間だよね、
お風呂入んなきゃいけない、
知らんが
10時半ぐらい
とかって、ながら、
うん、だから、うん、
でもブラタモリとか、
あ、なんか見ない、
あ、見ない、
なんか見たいんだけど、
ああ、
なんかブームに乗りそうで嫌時々、あ、ここいいとこ行ってるなとかさ、
ああ、
うん、興味あるとこ行ってるっていうのはあるんだけど、うん、見ない、
うん、
ごめんなさい、あのひねくれもんですね、うん、本は読んでるけどね、
ああ、うん、こんなやつ、
うん、本は読んでますけどね、はい、すいません、何の参考にもならないかと思います。さて続いて札幌の片隅でヨレヨレさんからいただきました。孔明天皇お願いします。
3人ぐらい名前が混ざってますね。
孔明天皇リクエストいただきました。
何が、
あ、この番組で扱ってくれと、
キリバンにってこと、
わかんないけど、じゃなくても孔明天皇ってできそうです、
皆さんできますよ
本当、うん、またでは考えてみます、当てにせず待っててください、
うん、
はい、続いてあずささんからいただきました。
あずさ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、ウィボーズさん、こんばんは。今年の大河ドラマのご意見を伺いたくお便りしました。私はこれまで大河ドラマをほとんど見たことがないのですが、おもれきの影響で今年は見ることにしましたが、衣装の鮮やかさが気になり、正直話が入ってこないのです。あの時代、武家はともかく庶民もピンクや青、緑、大々色の服を着ていたのでしょうか。こんな戦のあるような時代にあんな目立つ色を着ていたらすぐやられるのでは。皆さんはどう思われますかといただきました。
うん。
わかるこれ。今年のさ、大河目チカチカしない。
いやそれみんな言うんですけどね。
うん、
そんなことはないです。
うっそ、
まあ、多少ちょっと強調しすぎてるとこもあるけど、いやだから それは我々のイメージでしょ。どうしてもあんな時代の人はみんな茶色とかネズミ色の汚い服着てたんだと思っちゃうから。
いや違う、いやそれもね、別にあんな色があったのっていうのは別に違和感はないの、うん、
ないでしょ。
でも色が画面的に、
まあ、ちょっと色はビビッドだけど、それはその、うん、まあある種のまああれだから、
あれ何、ああいうさ、なんちゅうの、カメラの仕様なのあれ、なんかね、服もそうだけど、
うん、
あの苔とかも、お庭の苔とかも緑えなく目立つんだよ。
まあそれは多分その技術的な問題
もあるでしょう。効果の花かな、うんうん、このね、あずさちゃんがね言ったね、あのこう目がチカチカするみたいなのね、わかる。
まあでもそれ結構それな、これなんかも結構、まあ、基本的にやっぱ NHK で交渉きっちりしてるんで、
うん、
そんないい加減なことはやってない。
それね、それね、うん、深夜便で言ってた。
言ってた。そうそうそう。
うん、
いや結構ほら、だから
時代交渉、
戦国時代とかの宣教師が日本に来た印象って、やっぱり服がカラフルだってやっぱり書いてるんですよ。やっぱ世界的に見ても、やっぱ日本の服って結構やっぱり派手っていうか、みんなちゃんとああやっておしゃれしてたっていうのは。
だ色がね、
事実なん
で。布の色が出せるのは別に違和感ないんだけど、うん、チカチカするのよ。
それは。うん。問題ないです。
ああそう、問題ないです。
はい、
あれが戦国だよ。
まあ多少だからそこをデフォルメしてる部分はあるのかもしれないけど。
あんなさ。
あとあのね、結構縦膝ついてるのとか結構問題にね、一時期言ってたけど。
あれ、あれも、あ、普通なんか正座してるイメージだよね。
あれもでも結構戦国時代の肖像画なんかで女性で結構縦膝してるのとかあって、まあ実はしてたんじゃないのって結構新しい研究の成果を入れてるんで。
まあでもさ、ずっと正座してたらしんどいよね。そうそうそう、だからありだとは思うけど、
逆に見る人が見るとおやるじゃんみたいな、
うん、多分そういうので入れたんだろうなってのは思いつつ、なんていうの、庶民がやってるとまだなんかね、
うん、
いいけど、なんかそのほら奥方様とかね、うん、あのどなんだっけ、ドタ御前だっけ、ダンレイがやってる
嫁さん、
お嫁、あ、お母ちゃんとかさ、機長とかさ、まあ、うん、まあそういう性質みたいなさ、うん、ポジションの人も立て膝ついてると、うん、
いやそれはなんか我々がなんか立て膝っていうのは行儀が悪いっていうイメージがどっかにあるんです、
うん、
ね、
うん、違和感は見られてない、
ダメです、もっと戦国脳で見てください。
そんなのどうやって
修行が足りない。
はい、ですって、うん、まあまあ確かに色はねチラチラしててね、もうちょっと抑えてもいいんじゃないかなって。あれ絶対でもその映像を作る時の なんじゃあの効果っていうの、
もちろんそうだし、実際にそのなんだっけ自然の染料で染めてるわけじゃないから、それはやっぱり発色が多分違うでしょうから、もちろんそこは誤差はあるけど、
まんざら間違ってはない。
これが要するに今の戦国研究の最前線なんですよ。戦国時代の百姓なんてのは真っ黒けの服着てたんじゃないよっていう、そこをやっぱりちょっと強めに出すと、ああいう感じに。
でもさ、砂ケーブルが多いと評判悪くなるじゃん。そうそうそう、清盛さん
の汚すぎたらまた汚いってどないせいっちゅう
ね、まあ、見る人は勝手です、見る人も聞く人も勝手です、皆さんね。はい、今日はここまでにいたしましょう。はい、はい、おもれきでは皆様からの、お便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。